暦日和、占いとビジネス戦略。この番組は古来より人々の生活に寄り添ってきた暦を使い、人生とビジネスを戦略的に活用していくための番組です。
皆さんこんにちは、仙田絵里です。
皆さんこんにちは、長峰譲です。
こんにちは、小野幸太郎です。
というわけで今日は、まあ夏も近いですし
夏も近い
やっぱ笑ってるし
暦日和的帰ってきた都市伝説会です。イエイ、
イエイ
パチパチパチ
、まあ、たまにはね、なんかこういつもわりかし真面目じゃないですか、この番組、うん、ね、あのちゃんと皆さんに有益なことを話したいとか、まあ、なんかその、うん、暦を使えるようになってほしいみたいな思いがあってやってる番組なんですけど、まあ、たまには内容のない話をしてもいいじゃないかというわけで、うん、最近あった都市伝説的な話をちょっと今日はみんなでシェアしていこうかなって思うんですけど、
うん、
あの私最近あった都市伝説的な話なんですけど、あのやっぱり経営者の人と会うこと多いじゃないですか、
うん、
で経営者の人って、まあ、いろんな経営者がいると思うんですけど、たまにうっかりなんかものすごい、なんだろう、アッパー層の経営者と会ってしまうことがあるんですよね。なんかもう到底普通に来てたらすれ違いもしないような人となぜか会食一緒になっちゃったりっていうこととかがたまにあるんですけど、この間もなんかあの暇だったら来ませんかって言われて、行きます行きますって言っていつもの感じでフラッと行った、あのそういう経営者コミュニティ、うん、飲み会、なんか割と小規模にやってるところだったんですけど、そこに、まあ、都市伝説界隈の例えば YouTube 好きでとか、なんかそういう雑誌とか、うん、なんか YouTuber さんの話しているそういうのが好きな人だったら、うん、多分誰もが知っている単語が飛び交ったんですよ、その会に、
うん、
でなんかそのダボス会議に参加してきたって言ってんですよねマジかよってなってなんかダボス会議に関する知識がそんなにないのに、ダボス会議っていうことに関して皆さんがお話しされてるのを聞いて、なんかとんでもないとこ来ちゃったなみたいな感じの気持ちになってですねまあなんかそういう、なんだろうな、ダボス会議参加するのってどういう条件で参加できるんですかね。
そうですよね、すなんか見当つかないですよね、う
ん、見当つかないんですよ。で何話してきたんだろうみたいな気持ちにもなりましたし、うん、であとそれとは別のご飯を食べに行った時に、なんかその、おじさまは話のつかみとしてこれ言うといつも鉄板みたいな持ちネタとして、いや俺さ実はフリーメイソンの会に参加したことあるんだよねって、うん、東京タワーの下のグランドロッジ行ったんだとか言って、えみたいな何してきたんですかみたいな、ただのなんか、うん、会議だったって言って、その、ま、世の中をどう良くしていくみたいな話をしてたよって言って、うん、みたいな参加したことある人初めて聞きましたよっていうような感じでですね、この短期間のうちに私はなんかムーだとかそういう都市伝説系 YouTuber とかがよくお話ししている会に参加されたことがあるっていう人に立て続けに会ったので、
うん、
これは私そろそろ来るんじゃないかみたいな、
あ順番って
感
じ
順
番が
何が来るのか、は
い、分かんないです分かんないですけどまあでもフリーメイソンって今もそうなのか分かんないですけど、女性は入れないって言うじゃないですか、
うん、
なんか女子禁制みたいな、なんか女はダメみたいな、なんかそんな小学生みたいなマインドで男子たち楽しそうにしててクソって思ってるんですけどなんで女はダメなんですかね、
なんですか、なんか、なんですかね、男性じゃないといけない理由とか、うん、なんかあるんでしょうね、
うん
うん、なんかま、あのすごい大きなあの女性イメージとして昔はなんか女子イコール噂話好きとかすぐなんか喋っちゃうとかなんかそういう感じだから男子だけで秘密にしたかったのかなみたいな、
う
わかんないですけど、うん、今は開かれてるんですかね。今も一応その辺は守られてるのかな。なんかちょっと気になったりしています。はい、最近の私はそんな無敵出来事がありました。大凪さんや長峰さんは無っぽいことは起こりましたか。大凪さんはいつアブダクションされるんですか。
そうですね、楽しみです、
はい、そうですよね。
だから僕も、うん、あのエリさんと一緒に順番が来れば多分
そうですよね、
うん、
だって、ね、始まってるって言いますもんね。その、あのトランプ大統領が就任したじゃないですか、
はい、
トランプ大統領就任したら宇宙人からのコンタクトがあるってユーチューバーが言ってましたよ。
だけどあれですね、僕もあの、
うん、
あのまあ最近ではないんですけども、
はい、
あの割と皆さんなんか一般的だと思うんですけど、僕もそんな類で、うん、あの UFO を見たことあるんですよね。
一般的じゃないんですよ全然。全然一般的ではないですけど。見たんですか。うん、
あの見ましたね、あの、うん、人生の中でちょっと少ないんですけど、うん、2回ぐらい見たことがあって、
うん
はい、1回目はちょっと遠い記憶なんですけども、うん、あの小学生の頃、
うん
はい、普通になんか空を見上げたら、
うん、
なんかもう日中なんですよ、日中なんですけど、はい
うん、
もう雲一つない青い空、うん、絵に描いたのが、
うん、
になんか一点だけちょっと違うんですよ、
うん、
一点だけあれなんか止まってる何かがあるっていう。
止まってたんですか。
はい、
うん、
こうずっと止まって、
うん、
でふってまた見上げたらなくなってるんですよ。
その形はどんな形だったんですか。
いや形はもうまん丸でした、ね、
丸、
うん、はい、
うん、
で夜じゃないから、
うん、
あの飛行機も別に、
うん、
なんかなんですかね、もう動きが飛行機じゃなかったです。飛行機とか、
うん、
その考えられる、
うん、
もう一般的に想像できるような、
うん、
あの空中に浮遊しているものではなかったです。
うん、
で、
うん、
はい、ちょっとなんかあのコメントがないんで、
うん、半分笑っちゃってるじゃないですか。長峰さんとかも別のことし始めちゃってるじゃないですか。
で、
はい、
うん、もうその小学生のその経験があって、
うん、
から今度はな僕はまああの釣りが好きなので。
うんうん、
あの友人とちょっと釣りに行ったんですよ。
うん、
で、もうだいぶ釣りにはまっちゃって夕方過ぎてもう辺りが暗くなった頃に、
うん、
遠くの方でやっぱ同じような感じに、
うん、
今度は夜にですけども、
う
ん、同じような形の丸がこう空にあるんですよ一つ、
うん、
でだけどまあ、うん、今の時代なんで、
うん、
ドローンか何かかなと思って。
そうですよね、ちょっと形似てますもんね、
はい、
うん、
でだけどそういうのって割とその、うん、SNS とかで発信されるじゃないですか、
はい、
この日にこういうものがあるとか、
うんうん、
で一般的にドローンっていうあの許可がないと、
うん、あそうですね、飛べないですよね、
は
い、うんうん、
だからこんな遅くになんか遠く割と遠くなんですけど、
うん、
割と大きめな感じなんですよ遠くにしては、
うん、
でそれがこうぐーってこう下に下がってくるんですよ、
うん、
ぐーって言ってあ、うん、山の方の山が、うん、山の方に隠れていったなと思って、うんうん、また戻ってくるんですよ、
はい、
戻ってきて、うんうん、で、
うん、
あのちょうどもう上の方行ったかなって言ったら突然消えたんですよ、
うん、
これはもう UFO しかないな。
なるほど、大凪さんは監視対象なんですかね。
可能性は
ありそうですよね。
可能性はありますよ。
ねえ、
やばいですかね。
やばいんですか。
いや、なんかわかんないですけど。
夏ですからね。夏ですからね。
その根拠がよくわかんない
ですね。夏イコールなんか都市伝説とか、なんかちょっとホラーとか、なんか怖い話みたいなののイメージってありませんか？うん、なんでなんでしょうね。階段とかね。ちょっとヒヤッとしたいのかなみたいな感じですけど。
ヒヤッと体験だと、
はい、ヒヤッと体験何かあったんですか？
あの、僕小学生の時に、まあ、そういうのがあって、なんかあの、はい、4次元って、皆さんどういうふうなイメージをお持ちだったりしますか？
4次元のイメージ、ドラえもん、
4次元ってすごく数学的な話しちゃっていいですか？
はい、
はい、
4次元って、あの、1次元って2次元の人、1次元の世界って2次元からは何でも見えちゃう世界なんですね。で、2次元の世界って今度は3次元から見ると上が何もないので何でも見えるんですよ。だから3次元の世界、3次元の世界でこう四角とかボックスの中に入っていたとしても、4次元の人からは何かが見えてしまうっていう世界だと思ってます。
なるほど、1個上昇した世界からは丸見えっていうこと、
そうそうそう、だからどこかが空いているっていう感覚で数学的にはこう見ているので、そんな感じで捉えてます、
うん、なるほど、うん、
監視っていう言葉が出たんで、あの、そのあたりがちょっと思いついたんですけども、だから、あの、2次元の人からしたら、3次元の人、神様的な感じだと思って、
はいはいはい、そうですよね。
何かっていうと、その漫画とかあるじゃないですか、創作物があると思うんですけど、あれ3次元の人が作ってるんですか？だから、3次元の人は4次元の人が
作った
もの、いわゆる我々からしたらその神様的なポジションの方が、でたまたまなんか、あの、もしかしたらその UFO っていう形で、見られてるかもしれないっていう。
宇宙人
感じされてるってことでね。
神様はイコールなのかな、
そのイコールかどうか分かんないですけど、
さらにじゃあ5次元とかが ある場合もあるってことですよね。
そうですね、
はい、なるほど。
で、あと僕小さい頃にはその 4次元の扉っていうか、あの神隠しってあったじゃないですか。
はい、ありました。
で、それは神隠しは4次元の世界へ行ってしまうっていう、小さい頃に僕の中でこう、世界が広がってて、そういう世界が、だから4次元の扉を開かないようにすごい気をつけて生活してました。
かわいい。
あの、例えば壁と電球の間の隙間あるじゃないですか、ここを通らないようにするとか、はい、もうみんなキョトンとしてますけど、
いや、でもそういうのありますよね。なんか、あの、古くから伝わる、まあ、こっくりさんとか、あと、ね、紫の鏡って知ってます？
え、何すか？
あ、知らないですか？小学生ぐらいの時にその紫の鏡っていう単語を知ってしまうじゃないですか。で、これ二十歳までにその紫の鏡っていう単語を忘れないと死ぬって言われたんですよ。生きてるんですけど。
怖
っ。知った時も超怖くって、早く忘れなきゃみたいな。で、忘れようとすればするほど思い出しちゃうじゃないですか。怖いなって思っていたんですよ当時。何だったんだろうって思って、なんでその単語じゃなきゃいけなかったんだろうなとか、いろいろ思いましたよね。
なんか昔から不幸の手紙とかもありましたからね。
ありましたね。
何でもね。
うちの母がですね、4次元についていつも話すときに例え話に出す話があるんですけど、あの、蚊が飛んでるとするじゃないですか、プーンって。で、パチンって叩くじゃないですか。両手でこう、パンと捉えたと。捉えたぞって思って、手の中をこうそーっと覗くと蚊がいないんですよね。これどこに消えてんだって話をいつもするんですよ、うちの母が。あれ4次元に消えてるって言い張るんですよ。
いやだけどあれですよね、うん、両手の中でなんか4次元の扉を作ってるかもしれない。そう、
ブラックホールができちゃってんのかもしれないですよっていう、パンツって。これだってほらね、円を描いてるじゃないですか、肉体でこういうね。だからなんか何かが生成されてる可能性はありますよね。
あ、そう、円を描くことはそういうことなんです。
そう、円を描くね、螺旋じゃないですか。なんか、うん、っていう。
ああじゃなくて、
ああってなって、確かにお母さんみたいな。で、時々そのどっかにいたって思った蚊がまた現れるじゃないですか。
現れますね。
40円から帰ってきたなって、うちのお母さんいつも言ってるんですけど。
お母さんすげえな。
お母さんってすごいですよ。あとなんか最近その、なんだろう、今の時代を生きてるということは、お母さんは選ばれた人なのかもしれないとか言い始めて、何言ってんだってなったんですけど。
なるほど。
そりゃみんなそうだよ、みんな選ばれた人だよみたいな話をしているんですけど、お母さんもね、ちょっと何か YouTuber の方に感化されたのかなって思って、何のチャンネル見てんのかなって思って興味があるんですけど。
いやだけどあれですね、はい、えいちゃんのお母さんですね、
うん、そうですね、好きなんですよね、はい、はい、オカルトというか、なんかそういうの好きですね。まあ、うちの母もね、よく、UFO は見ると言ってるので、大凪さんと同じ人種だと思います。
あ、じゃあ、はい、監視されてる、
監視されてる、監視対象なんですよ。
あと4次元を注意してるような、は
い、そうですね、注意しましょう、向こうに吸い込まれないように。はい、そんなわけでそろそろよろしいでしょうか。はい、小読み日和占いとビジネス戦略では、ビジネス戦略しろよって話ですよね。皆さんからのメールを募集しています。番組への感想、疑問、質問など送っていただけると嬉しいです。番組の概要ページにフォームを置いておきますので、そちらからお願いします。それでは今日はすみませんでした。お相手は仙台ヘリと
長峰譲と
大柳光太郎でした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。